今回は 10X に新たにグロース&サクセスチームのメンバーとしてジョインしていただいた滝本さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあちょっと軽くその自己紹介をちょっとキャリアの話含めながらしていただけると嬉しいなと思います。
はい、前職は株式会社ミクシーっていう SNS のミクシーをやっていた会社で、最初はですね、フラッシュと呼ばれる今は亡き言語なんですけど、フラッシュのフロントエンドエンジニアで、まあ音楽系のストリーミングサービスを作るエンジニアで新卒で入社させていただいて、でそこからまあ iPhone とか出てスマートフォンの何ですかね、まあブラウザ対応みたいなやつのこう時代が来たと思うんですけど、まあそういうのをメインでやらせていただいて、でまあエンジニアのリーダーだったりとか、まあプロダクトオーナーだったりとかをした後に、結構ちょっと職能が少し変わって、広告の収益化チームのまあマネージャーとかをさせていただいて、まあ広告配信とか、あとはまあわかる人だったら DFP の広告配信サーバーとかまでいじくっていろいろやったりしました。で、会社がまあいろいろあって、その後そのモンストっていうのが、スマートフォンのゲームで出るんですが、そこの、広告のそのウェブ出向チームみたいなところの、舞台に、まあ、グループごと、こう、移行して、まあ、まだその当時結構まだ、全然流行ってなかったんですけど、まあ、リターゲティング広告みたいなところ、を、まあそのプライベート DMP みたいなのを、まあ構築して、まあ配信するような、グループを作ったりとか、まああとはその流れで、まあマーケティングの、モンストのマーケティングプロモーションとか、あとはその戦略みたいなのをやらせていただいて、最後まあリテールとか、小売りみたいなところをやって、今に至りますっていうのが、経歴になります。はい。
なんか、ミスターミクシーみたいなキャリアになってますね。
いや、そうですね。僕、ミクシーは結局14年か。
すごい。
なので、まあ、だいぶ、いさせてもらって、すごい、大好きな会社でしたって感じですね。うん、
なんかあれ、滝本さんの代が、新卒採用第一世代なんでしたっけ、
はい、そうですね。一応、その正式な新卒採用は第一規制になっていて、です。その通りです。はい。
うん、なるほど。10X にいるリッチャー中澤さんは、第何期になるんですか？
はい。いや、失礼に当たるかもしれないけど、2、3個下だった。
2、3下
?3、4個かな？うん、そのぐらい下ですね、多分、リッチャー。
ああ、じゃあ、第1世代と第4、はい、第5世代みたいな。
そのぐらいだと思います。はい。
なるほど。関係は昔から、こう、なんか仕事上で関係値はあったんですか？
そうですね。まあ、直接一緒に仕事したこと実はなくて、ただなんか割と、多分、リッチャーさんが入ったタイミングでも、まあ、2、300人ぐらい、200人か300人ぐらいの会社なので、だったんで、まあ、そんな、こう、あとはワンプロダクトを作る会社ではあったので、要はミクシー、SNS ミクシー。だから結構こう、まあ、目立つ人はやっぱ目立つし、はい、結構そういう目線でこう結構コミュニケーションをしてた人でしたね。まあ、チームと仕事は一緒にしてなかったけどみたいな。
なるほど。
はい。
でも、竹本さんがその、なんだろう、フラッシュ、フロントエンドのエンジニアから、
はい、
そのなんかモバイルのブラウザ対応をやって、
はい、
広告収益の最適化っていうのは、それは出稿、その要は広告を出して、
モンストの方は出す方だったんですけど、
はいはい、
収益化の方は貼る側ですね。
貼る側か。
SNS ミクシーに、準広告だったりっていうのが結構、まあ主流だったんですけど、まあそこからちょっとある程度こうピポットしながら、まあ、エクスチェンジ系のその出稿枠を出したりとか、まあ DSP と呼ばれる、ああいうような、広告を、まあ、こう配信できるように、まあ枠の調確保だったりとか、あとはその配信の基盤だったりとか、まあそういうのいろいろやってたって感じですね。
ああ、じゃあそのカリカリのチューニングというか、
そう、
1枠あたりの収益性を追っていくみたいな、
はい、あの世界線です。カリカリしてましたね。フロアプライスとかめっちゃ設定したし、枠ごとに。
うわぁ、カリ、で、
なので、カオスマップの、まあ、収益化の方と、あとは、その、割とカオスマップの広告でいうところのカオスマップの出向が両方なんか経験できたみたいなのが割と大きかったですね、そういうの。
すごいですね。なんか、なんて言うんだ。両方持ってる。一人 Facebook じゃないですか。
いや、だから結構楽しかったですね、そこは。うん、だし、今、でもこう、つながらさせていただいているその方々、まあメディア系の方々もそうですし、まあ出向だったりの方々は、やっぱそういうところをこう、経て、いろいろ話だったりとか、つながりができたので、うん、すごい、支えていただいてますね。
うん、でもちょっと引いてみると、その、もともとなんか、ザ・サービス、サービスを作る会社で、そのものづくり、エンジニアとして入ったところから、割とその、まあ、その、メディアの広告のモデルって、まあ、いわゆるその広告プラットフォームと、ビジネスっていうのがもう、めちゃくちゃ近い距離、密接に結びついてて、本当そのチューニングによって収益性が変わるみたいな世界ですけど、まあ、ある種すごいビジネスに近くなるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
なんかそこの、なんだろう、滝も DX はスムーズにいったんですか？滝本さんのデジタル
トランスフォーメーション。でも、割とスムーズに、いや、でもだいぶチャレンジでしたね。やっぱその当時でも、結構ゴリゴリにフロントエンドエンジニアやってたのと、プロダクト作ってた人間だったので、うんうん、やっぱそこからこうエンジニアのキャリアを離れるっていう選択は、結構こう障壁があって、自分の中でも。
そうですよね。
その選択をしていいんだろうかみたいなのは結構やっぱ感じてて、うんうん、でただなんか、結構その、まあ、決断をしたのが、やっぱミクシーがこう赤字に突入していく時代がやっぱあったんですね。まさにその時代で、その、ちょっともう赤字になりそうっていうのが見え始めてるときに、その収益化チームっていうのが立ち上がって、まあ、いろいろこう、広告収益を上げていくみたいなところを、まあ、やってったんですけど、なんかその、結構僕自身も、なんだろうな、いい時も見て、まあ、いうなんか、ミクシーゲームスだったりとか、うんうん、ミクシーゲームとかがこう出て、すごい、サンシャイン牧場とか、みんなが、やったことがあると思うん
ですけど。右脳時代じゃないですか。
そうですね。まあ、いろんな方々、で、オープンソーシャルとか、なんか、そういういろんな、こう、プラットフォームとかいろいろやらせていただいて、こう、いい時も見てきたし、うん、ただ、その後、結構、まあ、ツイッターの、台頭だったりとか、フェイスブックが出て、うんうん、なかなかこう、苦戦が強いられるタイミングで、僕も結構メインの機能のこう、PM だったりとか PO とかをやらせていただいて、貼ってて、結構やっぱそこで打っていく施策だったりとかっていうのが、うんうん、やっぱこう、刺さらないとか、なかなかこう、収益にならないみたいなところを、すごいこう、なんだろうな、プロダクトを作る人間として、結構経験してきて、やっぱその、いいものを作るのはまあ間違いなく大事なんですけど、やっぱいいものを作って、やっぱその会社としても成り立たせなければならないっていう視点が、うんうん、やっぱ正直結構弱かったなとは思っていて、うん、なのでやっぱそこを、なんか個人的にはやっぱ、負けちゃったというか、うん、なんか苦い思い出を抱えたまま、なんかこう、まあ、結構辞めていく方々とも多かったんで、うん、多くて、やっぱまあその流れに乗ろうかなと思った時もありつつも、なんかこう自分の中でこの会社なんかもっとできることもあるのかなっていうふうに思った時に、やっぱビジネスサイドだったりとか、よりその事業としてどうあるべき、なんか何かやれることのこう手法だったりとか理解を上げていきたいなと思った時に、うんうん、まあ広告収益化っていうところがあったので、まあ、ちょっと飛び込んでみようと思ってダイブしたって感じですね。うん、
いやでもそれはなんかやっぱ根底にはすごいミクシーという会社への愛みたいなものが、こう今のストーリーからも結構伝わってきますね。
はい。
その会社にコントリビューションしたいっていう。まあ、うん。
感じは結構持ってましたね、当時。そうですね。うん。
いや、めっちゃいい話や。
いやいや、どうぞ。
でも、その時代もありつつ、要はミンストの時代ってこう登ってく時代、なわけですよね。
そうですね。まあ、直接僕は初期のその開発だったりとか、LINE には立ってなかったんですけど、
はい、
その、結構その収益化チームは面白い構成でやれてて、
うんうん、
そのエンジニアをちゃんと入れたんですね。通常だとその営業部が持って、こう、割とプロダクトのエンジニアが枠を入れるみたいな構成になりがちだと思うんですけど、うんうん、メディアの会社って。なんかちゃんと専任の、エンジニアを抱えたグループにしたいっていう要望で、エンジニアを入れられてたんですね。
なるほど。
で、割とそこが結構機動的に動けて、あの調整だったりもそうですし、まあ、自律的にこう動ける組織になれたので、割とその、あの組織内の評価が高かったっていうところがあるのと、あとは、まあ、まあ、いろいろあってちょっと広告がわかる、その、舞台みたいなところが、まあ、ちょっと一瞬こう、会社の中から消えてしまったっていうところもあって、まあ、その上でこう、なんだろうな、まあ、一応こう、収益化する側ではあるけど、まあ、ある程度分かってるみたいなポジションで入れたので、なんかまあ、ニクシーの時のこう苦い思い出というか、結構マスプロモーションって結構しんどいじゃないですか、お金使うから。
うんうん、
なので、なんかそこら辺をこう、割とターゲティングして配信できればいいのになっていう課題感もあって、なんかこう、モンストだったりとかで、なんか将来的にとか、なんかそういう資産を貯めながら配信していく方式もあるんじゃないかっていうのを、ちょっと提唱して、
うん、
まあ、今だとプライベート DMP みたいな言葉がありますけど、まあ IDFA だったり、その、アドバタイジング ID みたいなの蓄積して、うん、まあ配信し、ちょっと試してみましょうよみたいな感じで、こう、徐々に入って、行かせてもらったっていうのがモンストですね。うん、
なるほど。なんか、本当に一人に対していいコンテンツを出してお金を得るみたいな広告のモデルが、まあ、
はい、
あとモバイルゲームとかでやっとでき始めた。で、そこで一番の、こう大きくなってるタイトルで、まさにチャレンジできるみたいな。う
ん、はい。
なんかそういう流れが、うっすら見えますね。
はい。いいだね、これ
やってます。で、あと、その、グロースチームみたいな、その、中にエンジニアがいるっていうのは、こう、まさにFacebook がやってたグロースチームみたいな、うん、感じも受けますね。
そうですね。なんか、やっぱなかなか、なんか、やっぱ依存というか、エンジニアリソースをコントロールあるべきじゃない状態で結構、ゴリゴリプロダクトのエンジニアを動かすのはやっぱしんどいなと思ってたので、
うんうん、
やっぱそういう感じの構成でなんか動けてはありましたね。うん、
確かに。まあ、はい、ある種そのエンジニアとしてのキャリアもあって、PM とか PO もあって、広告の運用みたいな、入稿の運用のキャリアもあってっていうところだと、その、滝本さんほどそういうプロジェクトにフィットする人はなかなか、ね、キャリアの積み重ねも含めていなさそうな雰囲気も受けますね。
そうですね。なんか当時もその出向とかで、やっぱまだまだ結構 DSP が出た、結構まあ出始めたなんかフェーズだったりとか、うんうん、まあ今だとその広告の周りの計測ツールって割と安定したりとか、まあいろんな状況の変化はありつつも結構成熟しているんですけど、まあ、当初って結構なんかこう、まあ、どっかの会社さんが牛耳ってたりとか、割とあと、仕様が結構ブラックボックスだったりとか、あとはその対面に貼るマーケティングの担当者が技術がわからないから、まあ、若干それをいいようにこう、取ってアトリビューションがなんかよくわからないこう、モデルになったりとか、結構あって、うん、なんかそこら辺を、まあエンジニアやっぱ出身だったので、うん、いやなんか言ってることおかしくないですかみたいな話だったりとか、なんか、逆に出す側も知ってたので、
はい、
その視点で、なんかこの感覚感おかしくないですかとか、
うんうんうん
うん、そういう話もできたので、いや結構、収益化側も体験してたのとエンジニアロールもあって、結構出向側をこう立ち上げていくみたいなところも、結構なんだろう、技術がわかるみたいな視点で、結構いけたところはあるかなと思ってますね。うん、
すごいな。すごいですね。うん、何がすごいって、振れ幅がすごい。
あ、いやいやいや。
なかなかないキャリアの振れ幅だなと思う。で、ちょっと飛んで、業務委託で、それこそリッチャから紹介してもらって、で、手伝ってもらって、で、今回入社に至った流れだと思うんですけど、この業務委託の期間で、なんか 10X を具体的に検討しようっていう、こう、なんだろう、心持ちになってった、その変遷みたいなのって、何かこう、お話しできる部分あったりしますか？
あ、そうですね。データが、まあ、揃ってなかったり、したのと、あとは、まあ、データマートみたいなところが、いかし、こう、まだ整備できてなかったので、
確かに。
うん。あとは、そこら辺をこう、まず、整理だったりとか、あとは、うんうん、多分職能というか、プロダクト側のエンジニアが、まあ、リグダグだったりとか入れていただいて、まあ、データパイプラインは一定ありつつも、はい、結構その、分析するアナリストの担当者の方が、まあ、結構割とこう、うん、まあ、それを操作するのが重そうっていうところもあったので、
うんうん、
まあ、DBT ていうデータパイプラインツールをちょっと借りて導入しながら、この整理していくみたいなことをやっていきましたかね。
うん、確かに。DBT 導入はなんかかなり大きいというか、それこそディグダグ使ってたのって2017年ぐらいから使ってて、はい、まあ一応慣れてるワークフローツールで、僕もディグダグ動かしたりして、中間テーブル作ったりとか、ほんと、ちょっと前ぐらいまではやってたんですけど、やっぱめちゃくちゃしんどいなみたいな。環境立ち上げるのもちょっとだるいしみたいな。
はい、そうですよね。そういうのもありますよね。うん、なので結構、ね、うん。で、さらにそのフェーズでもやっぱ、その時も、プロダクト側の、その、なんだろうな、エンジニアはやっぱプロダクトの開発に専念した方がいいんだろうなと思った時に、
うんうん、
やっぱそのデータエンジニアリングみたいなところの工数ってなかなかやっぱ避けないし、
うんうん、
なんかそこをうまくこう、DBT だったりとか、まあ DBT をまあこうホスティングしてるSaaSサービスみたいなところで、一定こう賄えていけるようになると、
うん、
まあリソースも空くし、まあリソースが空いたらプロダクトが良くなるしみたいなところが、やれたらいいなと思って、いろいろなんかこう、メンテナンスだったりとかやってたりしましたね。はい。
確かに。なんか、DBT、割とまだ、その、なんて言うんだろう、掘られてない領域じゃないですか。
はい。
というので、視聴者の皆さんに DBT が何が素晴らしいかを、3個ぐらいで。
あ、3個とぐらい。そうですね。はい、DBT の良さは、まず、ですね。まあ、ディグダグだったりとか、まあ、エアフローみたいな、まあ、データパイプラインツールではありますと。うん、ただ、ちょっと違うなと思ってるのは、よりその SQL をベースにこう構成できるっていうのが、他の、まあ、ツールだったりとかも結構違うかなと思っていて、ある程度こう、アナリストっぽい、まあ、アナリストぐらいな、うん、まあ、知識だったりとかの方々でも、まあ、ダグと呼ばれるその、依存関係を表す、ちょっとしたこう、記述で、まあ、そのテーブル感を、表現を、まあ、定義しておければ、いい感じにこう、どこのテーブルかこう、デプロイしていけば、データがこう、きれいに、構成されるかみたいなところを、全部任せられてデプロイできたりするので、割とこう、うん、まあ、ちょっと今データエンジニアいないんだよなとか、データエンジニアのリソース、こう、裁けないんだよな、みたいな、フェーズの、ま、会社だったりとか、プロジェクトでも、結構扱いやすいっていうのが結構いいところ。あとは、その、もう一個あるかなと思っているのは、DBT は、ま、リグダグとかも、とも同じなんですけど、まあ、その利用のしやすさ、かつ、オープンソースであるっていうのも結構いいかなと思っていて、オープンソースだと、あとはその、SaaS だけじゃない。うん。
うんうん、
例えば、直近だとデータフォームだったりとか、Google が買収した、データパイプラインツールの SaaS 型のモデルだったりあるんですけど、一定こう、取り扱いやすいなっていうところはありつつ、結構実際まあ、10X 内でもあるんですけど、結構まあ、アナリティクス系は割とアナリストでこと足りるというか、うん、まあ、頑張ればやれるものもあれば、結構プロダクトのエンジニアと一緒にやんなきゃいけないっていう開発もあるかなと思ったときに、
うんうん、
例えば開発側のエンジニアがちょっと触りづらいツールとかって結構導入しにくかったりとか、実際その社内でワークしにくかったりするかなと思っていて、で、かたやその DBT はがいいなと思ってるのは、例えばエンジニアは DBT のその、まあ、CLI のインターフェースで、まあ、手元のローカルだったりとか、Docker 上でこう、うんうん、ビルドしてあって、まあ、コミットするみたいなところができるのと、まあ、できつつ、まあ、アナリストとか、その Git とかちょっと難しいとか、あとはその、なんですか、まあ、Docker とかやっぱもっと難しいみたいな感
じの
人とかもやっぱいるかなと思ってて。
コンテナーみたいな。
そうですね。まあ、そういう人は、そういう人なりに、DBT を開発してる会社が、まあ、オープンソースで開発、ホスティングしてる会社が、うんうん、自社で DBT クラウドっていう、その、SaaS の、まあ、IDE みたいなのを提供してるので、まあ、その上で、差分だったり作れば、うんうん、同じように、こう、GitHub に、こう、管理されて、デプロイだったりとかもできるので、なんかこう、ゆるくか、ちゃんと、本業って表現ないとな。まあ、ちゃんとエンジニアングする人たちも使いやすいし、まあ、ちょっとこう、浅いんだけど、DBT がちゃんとこう、うまく使えそうな、まあ、アナリストでもうまく、こう、開発のフローに入っていけるみたいなところの、 こう、ゆるくこうちゃんと繋がれてるところっていうのは、割と使いやすいところかなって感じてたりします。うん、
なるほど。確かに、はい。なんかまあその特性もあって、今ビズデブのメンバーとかも少しキャッチアップして、
はい。
あの、ね、データエンジニアリングの一部を少しやってみたり、みたいなこともできてる側面ありますもんね。
そうですね。なので、こうそこは、なのでやっぱオープンソースであるっていうところと、まああとはそこ周辺のサービスをちゃんとまあホスティングしてくれてるっていうところも結構大きいかなって気がしますね。はい。
ありがとうございます。っていうところで、はい、その、特に多分今、滝本さんの、その、10X 入ってからのイシューとしては、割とデータエンジニアリングに近い領域。
はい、
で、特にまあ、プロダクションにどうしょ、あの、良いデータをサーブしていくかみたいな。ところの、まあ、パイプラインを会社として整備していくみたいな、結構大きい玉を持ってると思うんですけど、こう、はい、こう今後、こう、10X の中でこういう、ことをやっていきたいなとか、あと個人としてなんかこうトライチャレンジあるといいなみたいな部分で言うと、なんかどういうところを今考えていらっしゃるかって。
そうですね。自分はまず今職能としてはまあデータエンジニアリングだったりとか、まあその DBT の会社的に言うとアナリティクスエンジニアリングみたいな提唱してるんですけど、実際こうよりアナリストとかまあ分析をしたい人が分析しやすいようにこうしていくみたいなところは結構興味がまずあるなっていうところ。うんうん、であとは、っていうのはまあその対会社というか、まあ、グループとかに向けてっていうところ。で、プロダクトに対しては、やっぱ結構その、DX 自体が、まあやっぱスーパーっていう、まあ業種を扱うその会社だと思っていて、でその中でやっぱ、うん、今まで結構眠っていたデータだったりとか、あるんだけど、使われてないデータっていうのが、やっぱすごい山ほどあるなと思っていて、うんうん、それを使えるようにしていくみたいなところっていうのを、することによって、例えば、まあ ML だったりとか、あとは実際にプロダクトにこう繋がっていくみたいなところの、こう構想だったり、いろいろやれることがたくさんありそうだなと思っていて、まあ、そういう部分をなんかやってみたいなとは思ってますね。はい。
確かにですね。なんか、このインダストリー自体に、なんかデータもそうなんですけど、データとしては、こう、書き込みされてないデータポイントみたいな、その、発掘できるポイントもたくさん、
あ、なんていうか。ありますね。うん。
で、めちゃくちゃ寝てるじゃないですか。
はい。
そこのアベラビリティを上げていくみたいな。
うん。なんか結構、その、そうですね。まあネットスーパーを使うって中で、うん、やっぱ例えば、まあ、じゃあ検索エンジンをこう改善していくみたいなところで言うと、結構じゃあどうやったらこう検索するのかっていう、その、まあ、インサイトから、例えば、まあ、辞書を、こう、辞書データをそもそも作ったりとか、なんか、そういうのも、まあ、含めいろいろ多分データってもっと作らなきゃいけないだろうし、管理しなきゃいけないだろうし、うん、まあ、それがプロダクトに来ていくみたいなところが、あるなとは思ってますね。うん、
そうですね。なんか、はい、本当眠っててそのうち起きてるデータ 1% で、はい、でその 1% のうち使われてるデータ 1% で 0.01% ぐらいみたいな、はい、よくわかんないけどもうすごい少ないっていうのが肌の感じ刺さってくる感じなので、
そうですね、
ここのポテンシャルってのはすごい大きそうですよね。
うん、で、なんか結構 10X に入ってやっぱいいなと思ってるのが、10X の N1 調査だったりとか、そのユーザーのその、はいはい、行動だったりとかっていうの。なんならあとは店舗に、まあ今日も多分行かれてると思うんですけど、自らスタッフで、まあ、ピックパックしに行ったりとか、そういう姿勢ってすごいいいなと思っていて、やっぱそこから得られる気づきから、やっぱこういう、うん、まあ、まあ、こういうことをエンジニアリングで解決しようよだったりとか、あとこういうデータ作った方がいいんじゃないかとか、なんかそういうのって生まれると思っていて、まあ単純に多分データだけ見てても正直生まれないものは生まれなかったりするので、なんかやっぱそういうところと合わせて、こう、まあ、データエンジニアリングだったりとか、まあそれをこう、企画に乗せながらこう作っていくみたいなところっていうのを、まあ、徐々にやっぱやれてきてはいる、いる部分があるので、うん、だからそういうところをちゃんともっとこう広げていけると、まあ、いいなと思ってますね。はい、
いや、間違いないですね。間違いないし、もっとスピード上げるためにも、 ね、やっぱこのチーム拡大していきたいですよね。
本当そうですね。DBT とかに興味ある人欲しい、ね、来てほしいですね。
もう1ミリでも興味ある方は、ぜひ滝本さんにコンタクトしてください。はい。じゃあちょっと最後、まあ、いつもこう逆質問的な、こう、何かもし聞きたいことがあればっていうコーナーを作ってるんですけど。
はい。あ、でも子供に関してなんか、お聞きしたいです。僕もやっぱ、子供がいて、うんうん、まあその、まあそこに対するなんか、山本さんのマインドだったりとか、まあ 10X のマインドが好きで、こう入ったっていうのも結構あって、はい、うん、逆になんか最近こう課題に感じてることとか、なんかそういうのちょっと聞いてみたいなと思いました。
課題に感じてないことなんだろうな。
課題課題っていうの表現はあれだけど。
でもやっぱりなんか子供って、本当、成長すればするほど、全く自分と違う生き物だなって思うんですよね。なんか、好きなこととか、自然にしてしまう振る舞い。それがなんか、すごいナチュラルな特性だと思うんですけど、そういうものが一個一個自分と感性が、ここはちょっと合うけど、ここは全然違う、全然違う、全然違う、全然違うみたいなことがすごい多くって、まあ、それすごいいいことだし、なんか、ある種、別の人間としてすごい尊敬できる部分とかいっぱいあるんですけど、これ、私はどう関与して、その、うち子供、息子二人なんですけど、この二人に、まあ、どう関与したらいいんだろうみたいなので、結構悩むことは最近増えてきましたね。邪魔したくないなとか、そう。
なるほど。確かに。どこまで任せたらいいのかなっては確かに結構思うときはありますね。
うん、ああ、そうですよね。なんか、生まれる前とか結構自信満々で、いや、機会をできるだけたくさん与えて、みたいな、うん、選択肢をたくさん与えさえすれば、まあ、親の役割 OK でしょ、みたいな感じは思ってたんですけど、それもそれで邪魔になることがあるな、とか、最近思い始めてきて。
うん、いやー、わかります。なんか、自分のエゴなんじゃないかっていうのがたまに、
うん。そう。
すごい、嫌がってはないけど、なんか、すごい、こう、やらせることもどうなんだろうなって思うときはたまにありますね、うん。
そうなんですよ。例えば、最近英語の習い事をやめたんですよ、息子が。はい、ずっと嫌だって言ってて、1年ぐらい通ってたんですけど、いや、もうやめていいよって言って、やめさせたんですけど、はい、なんか、そういうのとかも、まあ、何が良かったんだろうな、みたいな。親の目線化すると、いや、やっといた方がいいじゃんって思うけど、うん、まあ、本当っていう。
はい。
なんか、こう、そう。なんか、何も信じるものがない中で、子育てを私たちはやっているなっていう感じがします。
いや、わかります。なんか、ね、無理にやらせることみたいなところは、もちろんなんかこう、触れた時間によって成長って間違いなく伸びるとは思うので、
はいはい、
あれですけど、うん、なんか、まあ、確かに何を大事にするかは結構、うん、本当に難しいなと思いながら、こう、日々過ごしてます。
そうですよね。だからなんかこう、観察しておいて、こう、少しでも楽しそうとか、あ、なんか得意にしてるなみたいなものを見つけてあげるみたいなことに、
うん、
もうむしろもっと引こうっていう、感じに最近はなってきました。
まあでも、なんか結構、この前赤木さんが、はいはい、ノートで書いて、あ、ビズデブの方ですね、うんうん、赤木さんって、すみません。
うん、
書いたと思うんですけど、結構なんか、マインドシェアというか、やっぱその、
はい、
子供といるときに、やっぱこう、集中して子供を観察するっていうのは、
うん、
なんか、あ、まあ、大事だなと思ってたんですけど、うん、なんか、やっぱすごく大事だなっていう、なんか、あの記事をなんか拝見して、こう、思い直したというか、うん、なんかそこはすごいハッとさせられたし、なんかそういう気づきを、やっぱ社内の人からこう、同じマインドというか、なんかこう、目線で感じれたのがすごくなんか嬉しかったですね。う
んうんうん、ああ、確かに 10X、まあそんなに大きい会社じゃないですけど、40人近くいて、半分がお子さん、小さいお子さん育てられてるっていう世帯なので、はい、だそこのあたりの情報は結構ありますよね。
そうですね。なんか、うん、そこは感じてますね。うん、はい。
確かに。
はい、
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。じゃあ、なんか、最後、子育ての話終わるという回になりましたけど。
はい。
今回は、滝本さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。